TMN
夢かな放送局。
この放送は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中の2人がお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは滝沢純、
西脇圭
の2人でお送りします。さてと暑いですね。
今日もね、暑いです。梅雨に入ってからドサッと雨が降って、
珍しいよね。なんかここのとこずっと梅雨入りすると急に晴れちゃうみたいなのが、
確かに
何年か
は梅雨入り宣言した瞬間に、今年はもうものすごい雨が降って、まあ、ここはどこなんだろう、雨季かっていう梅雨というレベルを超えた降雨量ですよね。そう、
しとしとじゃなくってゴワーって降るんだよね。
なんかだってもう今年、まあ、ちょっと収録日はぼやかしますけど6月入ってまだちょっと梅雨入りからそんなにかかってない、なんか3日間ぐらい、1週間経たないぐらいで、なんかもう去年の6月の降雨量を超えたって。
そんななんだ。
そう言ってて、もうこのまま行くと何倍になるんだろうなっていう。
いやーでもね、そんなに雨雲も持たないよね。
いやーでも最近ゲリラ豪雨が多いじゃないですか。はいはい、特にね、私はまあ練馬区に住んでおりまして、練馬区お天気が変わりやすいなんですがなんか晴れたなって思ったら突然黒い雲が来て、もう雷雨がね最近すごくて、この間も氷が降ったんですよね。
なんかさ、暑いのに氷降るって結構嫌じゃない？
怖いんだよね。なんか何が起こっているんだろうかと、世界は滅亡するんだろうか
って。いや氷では滅亡しない
いやなんか世紀末を感じる末じゃないんだけどなんか変なのって思って。
なんか私、自分が子供の頃の梅雨の時期って割としとしと降る雨が多かったような気がするんだけど、
確かにそんなにどっさりというよりかは、なんか地味な雨がずっと
降り続く
って、ちょっと湿ってるよね、
洗濯物乾かないみたいな感じ
みたいな感じだったけど、最近はドサッと降ってちょっとやんで、ドサッと降ってっていう繰り返しで、若干ちょっとやっぱ変わってきてるのかなと思いますね。
湿度は高いよね。
高い、
晴れてもカラリとはしないもんね。
だから本当
すごい嫌な顔してる。
生きづらい世の中ですわ本当。私梅雨がね本当に大嫌いなんです。
いや私も好きじゃないよ、洗濯物乾かないし、
まあ、好きな人っていないと思うんですけどね、
あの起きた時の部屋のねっとり感とか嫌だけどね。
髪の毛がね爆発してね全然ね、
くせ毛だっけ、
くせ毛のくるんくるんになるんですよね。
それはそれで可愛いんじゃないの
いやでもね、綺麗にまとまる時はいいんですけど、上に伸びる時があって
立っちゃうってこと。
立つっていうか広がるの、ね、
あ、はいはいはい、
なのでもう非常にね、この季節はね憂鬱でございますわ本当に
私はね夏が好きなので、早くカラリと暑くならないかな、まあカラリとはなりませんけど。
夏もやだ
夏は大好きです。
ここから行きづらい何ヶ月から行きますが
はい、はい、というわけで夢かな放送局スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。さて、かなえちゃんね卒業しまして、
卒業しておしまいましたね。
なっちゃったね。脇と滝沢二人になってしまいました。夢かななんですが、
なんですか
、今回もですね、もうゲストをね呼んでるんですよ、強力なス
ピーカー。イエイ、やったね。
はい、なんでそんなに嬉しそう。ちょっとおかしいテンション。
ゲスト来るとテンション上がるね。
ゲスト紹介させてください。
はい、
はい、ゲスト岩浦幸さんです。どうぞ。
どうも、はじめまして、岩浦幸です。
よろしくお願いします。やっちゃい。ゲスト来た。
お願いします。
だって喜んでるけど、これワッキー呼んだゲストさんなんでね。
ちょっとバラさないでください。なんでそこバラすんですか。来ていただいて。
大事なところだからね。
あ、そうなの。そうなんですね、
お呼びいただきまして、お越しいただきました、
はい、ようこそいらっしゃいました。
ありがとうございます、お呼びいただいて。
はい、では、簡単に自己紹介お願いしてよろしいですか。
はい、はい、岩浦幸と言います。宮崎県の出身で、普段はダンサー、また歌を歌ったりとかお芝居したりとか、いろいろエンターテイナーとしていろいろ活動しております。
今日かっこいい横文字出てきちゃった、ね、
ちょっとかっこよく言ってみました。
いない、ね、今までどれかっていうのはあったんだけど、ダンサーでも初めてじゃない。ナレーター、舞台役者、声優ときてダンサー、
お、そうね、初めてですか。
歌もいなかったね。
歌、
歌手
でも、
まあ、ライブやってる子はいたけど、そうか、未知の領域ですわ。
そうそう、
いや嬉しいです、初めてで、よろしくお願いします、
ね、よろしくお願いいたします。
ダンサーっていうのはダンスのジャンルとかは
番専門のジャンルはジャズダンスです、
うん、ジャズダンス、
ジャズなんだ、
はい、なんですけど、まあ、もちろんクラシックバレエとかモダンもやりますし、あとはヒップホップとか、
ヒップホップもやるんですか、
はい、日舞もちょっとやったりとか、タップもやりますし、
結構全部なんです、
ね、広範囲にやります、ただ一番の専門はジャズダンスなので、はい、
広い。
ジャズダンスって私なんかジャズダンスってよく聞くんだけれども、はい、どういうダンスがジャズダンスなんだかっていうのはいまいちこうきれいクリアにイメージ、ね、
よく言われるんですよ、うん、結局そのヒップホップっていうと例えば今エグザイルさんとかが出てきて、
イメージしやすいですよね、
ああいう
なんかすごいストリート系というか道でよく踊ってらっしゃる方の感じがまあヒップホップって思って、
ジャズダンスってすごいよく聞くんだけど、じゃあどういう風に踊ってればジャズダンスなんだろう、そう分かるけど、
例えばジャズダンスってその形式にあんまりとらわれてないとも言えるんですよね。
あ、そうなんだ。
結局その、まあ、
そうか、ジャズがそうだからね。
あ、そうか、
そのジャズの曲で踊るからジャズダンスではないので。
あ、違うの？
違います。
ジャズの曲を使うわけでもないんだ。
そうです、もちろんジャズの曲を使って踊るものもありますけど、例えばまあ舞台、例えば劇団四季とか、あとはディズニーランドとかで見るような、ああいうジャンルはもう
ジャズダンスなんだ、
になります。
あれジャズダンスなの？
ジャズダンスになります。
へー、それは知らなかった、
うん、なので逆にそういう舞台系とか、うん、ディズニーの、うん、まあ、最近ディズニーはヒップホップジャズのジャンルも若干、
ヒップホップジャズ新しいわ
そうなんですよ、
知らない単語来た。
え、それってヒップホップの要素も取り入れたジャズ、ジャズ、
あくまでジャズで
も、ジャズベースのヒップホップ要素を入れた、
ジャージの裾まくっちゃうみたいな、はい、ヒップホップのイメージはもうジャージの裾めくる、そうそうそう、
激しい、うん、なんかやつでしょ。
そうなんですけど、まあ、結局そういう舞台系とか、うん、そういう方に進むためにはジャズダンス、もといクラシックバレエが踊れないとも言える。
クラシックバレエも、
今それがベーシックで必要だった。
そうです、うん、試験内容も
やっぱりクラシックで、そこからも派生でジャズ。
そうです、そうです。
あ、じゃあクラシックが一番、
まあ、一番もともと古いダンスの基本の動きとかってやっぱりどれをやっても多分、う
ん
う
ん、クラシックなんだ、
ね、そうなんですよ。
軸をしっかりして回ったりとかいうステップとかの基本も多分クラシックが、
はい、そうです。
私も若干だけやってすぐ挫折したんですけど、
ヒップホップはなんか逆に軸をずらしてるような感じがするけど、
でもヒップホップも、でも、うん、クラシックバレエとかを通っている方が踊るのはまたやっぱりもう見て違う、
やっぱり基本がないと、
ね、そうなんです、
応用にならないというか、いきなりそっちから入っちゃうとちょっと崩れやすいというか、やっぱりどっしりし安定感がないことに、まあね、しゃべりでも一緒じゃないですか、まあ
ね、ちょっとね今ね姿勢がクッときたな
大丈夫ですか、
大丈夫、人はね、
人はどこもね一緒なんですよ、ね、ルーツは同じだっていうことで、あ、でも舞台系そうか、全部ジャズになる、うん、ね、
そうですね、
それはなんかぼんやりとダンスっていう広い枠でしか捉えてなかったので、
なのでまあ舞台を見るときは基本は、あ、こういう感じをジャズダンスっていうのかなって見ていただけると、まあシアターダンスとかとも言うんですけど、
ステージで見るようなものは大体はもう
ジャズ
だと思ってもらっていいと、
はい、
お、勉強になって
ちょっとね、うん、じゃあダンスを中心に舞台活動を、
はい、そうですね、あとは歌を歌ったり、それこそその宮崎県にいた時に結婚式場、挙式でブライダルプレイヤーって言って、まあ、生演奏をするんですけど、そこで歌のソリスト
を
やったりしていたり、どういう歌を、聖
歌とかじゃないですか、ああいうのって
歌うの、聖歌も歌うんですけど、まあ、例えば有名な曲で言うとアメージング・グレースとかも歌いますし、
はいはいはい、
でもあれも賛美歌だから、
そうですね、あとはローズプレイヤーとか、
教会音楽、
そうなんですよ、キリスト教挙式になるので、
私も何回か行った結婚式歌われてるのを見て、おー、こういうのもあるんだなって思って、
じゃあ普通の披露宴会場っていうよりも教会、
教会っていうかその結婚式場自体にチャペルが併設されていて、
チャペルのウェディングの時に、
そうですそうです、
生演奏はでもいいですよね、雰囲気が、生演奏と生コーラスが
私、でもなんか結婚式場っていうとソリストっていうよりもやっぱ聖歌隊のイメージが
強かったんだけど、宮崎県ってやっぱり音楽人口が少ないので、
そうなんですか、
はい、まあ、もちろん歌をされてる方っていうのはたくさんいらっしゃるんですけど、やっぱり狭き門なので、合唱っていうかコーラスという形は私が所属していたところは取っていなかったんですね、なので
ソロ
で、
ソロなんだ、
はい、 歌って、
アカペラ、
アカペラです。
アカペラ、
へえ、超うまくないとダメじゃない
ですか。いやいや、そんなことないですよ。
これは
他にいっぱいいらっしゃいますからね。あのオル、2会場あって、うん、片方の会場はオルガン、サックス、フルート、歌、うん、でもう一つの会場がオルガン、バイオリン、歌、うん、で構成するので、はいはい、結構ね、周りの音楽とかもありますからね、うん、雰囲気それで出ますからね。
へ、じゃあそこでは別にポップスを歌ったりとかじゃなくて、
クラシック、
クラシック系、
はい。
ポップス系はなんか歌ったりとかしないんですか？
もう、まあ、単独でそれこそエンターテイナーとして、うん、単独で舞台に出演する際は、うん、ポップスを歌います。それこそ最近だとありのままでが流行ってますので、そういうの歌ったりとか。そうです、そうです。やってます。
幅広いですよね、
はい、すごい多岐に、うん、そうプロフィールをいただいて、ね、ものすごいいろんなことをやっているなっていうのはそう、
だから主にどの辺を目指してるんだろうなっていうのが
もう、うん、全部です。
幅広い、はい、
幅広い。
だって高校生の時からね、
うん、そうです、
ミュージカル劇団に所属して、うん、演技やダンスや歌を始めて、うん、で2010年に宮崎花の女王、
はい、
ミス宮崎です。
そう、ミス宮崎来ちゃった。やばいよ、ね。
やばいね、ちょっと華やかだよね。
華やかですよ。なんかつけてくればよかった。
だってお名前でね、検索するとね、うん、花の女王の。ね、ブログとか、
うん、
写真とか YouTube の動画とかが見れちゃったりするので、
うん、だから観光大使みたいにこう、うん、何かを代表して PR していく活動をされてた方っていうのは初めてだもんね、
うんうんうん、そうですね、うん、で、うん、なんかラジオのパーソナリティをやったり、あとダンスも、
はい、
ね、やるだけじゃなくて
教えたり、
教室で教えたりしてたっていう、
はい、学校で教えたり
なんかやっぱ教えられるってすごいよ ね、
うん、相当じゃないとやっぱり教えるのって大変じゃないですか。
そうですね、
教える対象は小学生とか大人の方とか幅は結構、
一番小さい子は幼稚園児の方からいます、うん、で、まあ、学校で教えることがとても機会が多かったので、
学校の授業の、
そうです、はい、私立の中学校と高校で、
そんな授業があ
あるんですよ。ミュージカル基礎っていう授業があって、
それは私学だから、
まあ私学だからっていうのもあるんですけど、
体育の授業の一環でダンスやりましょうみたいなのが最近結構流れとして、うん、てけど、なんだっけ、ダンスか空手かどっちかやらなきゃいけない、
そうなんですよ、ね、
なんだその二択って思って、で空手はともかくダンスは先生教えられないだろうっていうので、
だからなんかそれで
問題になってるって
大変だっていうのがニュースになったもんね、うん、先生がダンス教室ガンガン通うみたいな、
先生がダンスできないから教えられないじゃんみたいな、うん、じゃあどうすんのみたいな、でも必須だしって、
そうなんですよ。でダンスのその必修化といえど、うん、ダンスのジャンルを定められているわけではないので、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
じゃあ何すればいいんだよって感じ
なんだ。
例えば、
うん、
それこそ体育系の、うん、まあ、そういう大学出た方で、うん、ダンスをやってきましたっていう人になると、例えばコンテンポラリーを勉強している方もいて、例えば、
それはちょっとハードル高
くて、鳥になりなさいとか、そういう表現をしなさいっていうのを、はいはい、ダンスの授業で教えましょうって言って習ってる方もいる、う
ん、でもそれはそれで、
あ、でもそ
いわゆるダンスじゃないから、あの、
う
ん、踊りが苦手な子でも入りやすいよね、
よりはなんだろう、うん、
リズム感がどうとかじゃないの
ね、うん、でも難しくないかい、
ちょっと、ちょっとそうなんですよね、難しい、
なんか、ね、微妙な年頃じゃないですか、うん、小学生がドン引きしちゃったらもうできないじゃん。
でもなんか鳥になりましょうの方がいくない、ステップ踏まなきゃいけないよりも、ステップは明らかにできるできないが分かっちゃうけど、鳥はなってればいいんだから
俺の考えで鳥、
そうですね、
スズメとカラスはやっぱ飛び方違うだろうし、ずっとこのまま動かなくてもトンビだって言ってればなんかなっちゃいそうだけど、
そうなんですよ。だからそういうコンテンポラリー系の方もいれば、うん、ヒップホップ今の流行りのそのストリートダンスを教える方もいれば、うん、
子供たちに人気なのはやっぱりヒップホップ系だって、やっぱエグザイルとかがあるから、うん、そういうのを目指してちっちゃい子でヒップホップ教室通ってる子も結構いるから、うん、そういうダンスの方が、まあ、曲が馴染みやすいっていうの
もあって、まあ確かにね、
やっぱね、別に踊れなくてもリズムに乗るのが単純に楽しい音楽が多いから、うん、
楽しめるうちはそうですね、う
ん、学校の授業でいろんなジャンルのやつをやるんですけど、うん、やっぱり一番受けがいいのはヒップホップ系です。やっぱりクラシックバレエ系とかになるとさすがにちょっと難しいので、
クラシックは多分最初やっぱ
いろいろ問題があるよね、
基礎とかをやるの
つまんない、立つこともちゃんとやんなきゃいけないし、
姿勢とかステップとかはやっぱり最初つまらない、
うん、そうなんですよね、
大事なんだけど、
う
ん、
恥ずかしいっていうのが出てきちゃう、
クラシックのポーズは確かにちょっと恥ずかしいかもしれないですね、
ヒップ ホップって結局音を取ってまずはリズムを感じてっていうところからできるから、うん、やっぱり男の子とかでも入り込みやすいんですけど、うん、なかなかね、
クラシックソングでやだな、うん、難しい
ですね、難しいね。
そんないろんな活動をされている岩原さんを迎えして、
う
ん、後半もね楽しみですね、はい、夢かな放送局、はい、まだまだ続きます。